いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、どうも。
はい、で、自堕落斎さんもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
妻が車を買いまして、
お、
今日が納車日だったんですけれども、
おめでとうございます
でさ、もう事件がありましてね。
お、
で、私はあんまり車のこといつも言ってるように詳しくないんですけど、まあ、トヨタカローラに行って、妻の車を、パッソからルーミーに変えたんですよ。
はい、
でいろいろと説明を受けて、はい、あ、分かりましたと。で、今カナビはほとんどの人はスマホをつないでやってますよって、わざわざつけませんよっていうことだったんで、あ、じゃあそれでいいですって言ってね、はい、USB でとりあえず有線接続してくださいねっていう説明を受けたんですよ。で、そのルーミーに乗って帰ってきて、で、妻は、あんまり詳しくないので、IT 関係ね。まあ、IT 関係ってちょっと、大げさですけど、で、じゃあ、とりあえず、僕の iPhone をつなぐねって言って、カパッとこう、なんかその USB の印のついているところ、蓋を開けて、穴が開いてるわけ、ちゃんと USB のね。
穴、
はい、コネクタです。コネクタ。
その時点でどうかと思うけど、はい、はい。
で、ところが、刺そうと思ったら、引っかかりがないんですよ。で、そのまんま、僕の、その、USB の、なんだ、ケーブルが、あるよあるよと中にどんどん入ってって、要は、何もない、その、ああ何もないんです、その。
はい、はい、はい。
で、あれ?と思って、ユニットがないっぽいんですよ。その、うん。だから手応えがない。穴は開いてんのよ。穴は開いてんの。それこそ文字通り。穴は開いてるんだけど、全然手応えがなくて、ケーブルがもう、どんどんどんどん奥に入っちゃって、あれあれあれっていうね、ことになって。はいはい、で、慌てて電話して、なんか変なんですけどって。状況を、まあ、今便利ですね、動画を撮って、はい、見せたところ、あ、申し訳ありません、これユニットが奥に落っこちてますって言われましてですね、
はい、
なんか、うん、スターターを取り付けるときに奥に落っことしちゃったかもしれませんねとか言われてさ、おいおいと思ったんですけど、まあ、乗ってきたルーミーをそのまま、またお店まで行って営業の人に見せたら、ああ、申し訳ありません、落ちてますっていうことで、何やってんのって話でしょ納車日に。で、まあまあまあ平謝りですよね、営業の人はね、本当に申し訳ないっていうことで、はい、まあそんなにね、そのなんだろう、なんかその落っこちてたユニットをまた取り付ける作業自体はまあ15分ぐらいで終わったんですけど、まあ今日そんなことがあったって、まさに今日の出来事ですこれ、はい、
あ
いやー、びっくりしました、はい、まあ今日はね、まあそんな小話は置いておいて、車絡みの話題なんですけれどもね、はい、
はい、
じゃあ早速ですね、じゃあ、今日はね、久々のニュースクリップ会ですので、まずはニュースの方からご紹介。角田裕毅のレッドブル移籍が正式発表、ローソンはレーシングブルズへ。オラクルレッドブルレーシングは3月27日、4月の4日から6日に鈴鹿サーキットで開催される2025年 F1 第3戦日本グランプリより、角田裕毅をマックス・フェルスタッペンのチームメイトとして起用することを発表しました。レッドブルのドライバーラインアップは昨年から何度も話題に上がってきました。セルジオ・ペレスのパフォーマンスが振るわない中、2024年6月にはレッドブルはペレスの契約を2年延長。しかしその後ペレスの成績を低迷し、シーズン終了後には2025年に向けてラインアップに関する議論を行うこととなっていました。その結果ペレスはレッドブルを離脱、レッドブルは空いたシートに、RB 現在のレーシングブルーズから角田かリアム・ローソンのどちらかを起用させるものと見られていた中、チームはローソンを選択。ローソンはわずか11レースを走っただけで F1 のトップチームへ移籍することになりました。しかしローソンは開幕戦オーストラリアグランプリ、第2戦中国グランプリで苦戦を強いられました。2戦続けて予選では Q1 敗退、オーストラリアグランプリでは悪天候の中クラッシュ、中国グランプリでは完走したものの入賞には届かなかった。 ローソンの不調にはマシントラブルによる走行不足が影響したなどの理由もありますが、2戦を終えた段階でレッドブルのドライバー交代に関する噂が加熱していました。なお角田のレッドブル加入と同時にローソンのレーシングブルーズ移籍事実上の降格も発表となっています。今回の発表にあたり、オラクルレッドブルレーシングの代表兼 CEO のクリスチャン・ホーナーは、開幕から2レースでリアムが2025年型マシン RB21 に苦戦する姿を見るのは辛かったとコメント。我々はドライバーズタイトルを維持しつつ、コンストラクターズタイトルを奪還するという2つの野心を持って2025年シーズンに臨んでおり、これは純粋にスポーツとしての決断だ。RB21 にはやるべきことがたくさんあり、勇気の経験は現行マシンの開発に大いに役立つだろう。我々は彼をチームに歓迎し、彼が RB21 のステアリングを握るのを楽しみにしている。また我々はリアムを守り成長させる義務があり、このような困難なスタートを切ったリアムがレーシングブルーズで F1 キャリアを継続し経験を積むことができるよう迅速に行動することは理にかなっていると我々は考えている。また角田の移籍に関してはホンダレーシングもプレスリリースを発行。その中で HRC の渡辺浩二代表取締役社長は、ホンダの育成プログラム出身で F1 ドライバーとして5年目を迎え大きく成長した角田裕毅選手が強豪チームであるレッドブルレーシングから F1 に参戦することを嬉しく思います。彼のこれからの活躍に大いに期待していますとコメントしています。レッドブルへの移籍が決まった角田は今年 F1 で5年目のシーズンを迎えています。ついにトップチーム移籍し、4度の F1 世界チャンピオンであるマックス・フェルスタッペンと組むことが決まった、これからの活躍に注目が集まっています。はい、ということでちょっと長かったんですけれども、収録時点では2日前一昨日の出来事でしたね。はい、角田が、トップチームレッドブルへの移籍ということで発表があり、まあ日本グランプリ直前ですからね。はい。非常に、まあ、国内でも大きな、まあ、話題性を持って捉えられているということでしたけれども。さあ、マスター、このニュースどのように、捉えていらっしゃいました？マスター？
そうですね。
はい。はい。はい、
聞こえてる？
聞こえてます。
大丈夫？
はい。
クリスチャンは腹を切れと。
いきなり物騒なことをおっしゃってますが、
はい
はい、
腹を切れと、
うん
ね、
うん、
女の子にクリスチャンの写真を送ってる場合ちゃうぞと
クリスチャンの
腹を切れと、
クリスチャンのクリスチャンを送ってる場合じゃないと、
はい、
はい、
と思います。ありがとうございました。
いやいやいや、それじゃ困るのよ、こっちとしては。
はいはいはい、
もうね、まあ、なんて言うんですか、レッドブル周りでいきますと、うん、去年は結局、フェルスタッペンはまあチャンピオンにはなったわけですが、はいはい、コンストラクターズは逃しているわけですよね。
そうですね。
はい。
はい、
で、まあ、それはいろいろ、まあ、理由が、取り沙汰されているわけですけれども、まあ、去年ですと何ですか、RB20 ですか、マシンとしては。
はい、
こちらが、まあ、なかなか運用が難しかったという声もあると。で、まあ、なんていうんですかね、多くの人が言うには、かなりピーキーな、仕上がりだったんじゃないかというような評価もあるようで、はいはい、うん、実際、なかなか難しいマシンだったという評価が一般的だと思います。ですから、まあ、ホーナーのコメントとして、まあ、今年コンストラクターズタイトルを奪還せねばならぬというのは、まあ、よくわかる話ではあるんですが、
はい、
まあ、そうするとやはりローソンは今年の RB21 についても苦労しているという考え方でよろしいんでしょうか、これは。
そうですね、実際、まあ、2戦走って、
はい、
ローソンの成績を見てもらえばわかるんですが、
はい、
まず1戦目が、予選20位、
はい、
決勝リタイア、
うん、
で、2戦目中国だったんですが、
はい、
それも、まあ、スプリントがあったんで、はい、スプリント予選と、まあ、本戦の予選があるんですが、それも、まあ、後ろから数えた方が早いという状況で、
はい、
まあ、レッドブルっていうのは非常にプライドの高いチームですから、
はい、
基本的にはそのマックスが一生懸命頑張っているのにもかかわらず、うん、そのもう一台が後ろの方でちょろちょろして他のチームにバンバン抜かれてるっていうのはやっぱり我慢ならんということだと思います。
やはり期待するのは、はい、まあ、上位の方の順位でフェルスタッペンをきちんとフォローできるぐらいの活躍をやはりセカンドドライバーには期待をしたい。
そうですね、はい、
うん、
だから、あの変な話、レッドブルの、セカンドって、
はい、
優勝することは求められ ないんですよ。優勝するのはマックスでいいんですよ。
はい、
で、そのマックスの後ろで、できればすぐ後ろにいて、
はい、
要はポイントをたくさん稼げと。
うんうんうん、
でもしマックスに何かあったときは、
はい、
優勝してもいいよみたいな。
あくまで、まあ、フェルスタッペンを引き立てる、うん、サポートすることに、まあ、徹することが求められるポジションですよね。
うんうんうん、そういうことです。
はい、
ところが、まあ、全然それどころじゃないわけですよ。
全くそれに、まあ、今の話で言えば、うん、あの全くその役割を果たせていなかったと。
まあまあ、ポイント、まあ、2000終わったばっかりだからあれなんだけど、0点ですからね、ローソンは。はい、
そもそもそうすると、やはり今年のコンストラクターズもどうなんだと。
うん、
このままいけば下手すりゃウィリアムズにだって取られるよという抜かれるよということもあるわけですよね。
まあまあまあ、うんうん、そうなりますかね、はい、はい。
まあしかしこのタイミングでの、まあ交代劇ということで、まあ、はい、随分早いなというコメントをしている人もいましたし、まあ、はい、うん、当然じゃないかといったような声もあるようで、なかなかこうファンの間でもいろいろと見解が分かれているようには見えるんですが、このあたりはどうですか。
その辺はですね、結局、今年だけの話をするのであれば、
はい、
2戦で交代っていうのはいくらなんでも早すぎるんですよ。うんうんうん、ただレッドブルってここもう3年ぐらいセカンドドライバーどうするよっていう問題をずっと引きずってるんです。
まあ、先ほども話ちょっとニュースに触れましたけども、うん、去年は、まあ、ペレスが期待通りのパフォーマンスを出せていなかった。
はい
はい、
それどころか去年だけじゃないんですよ。
はいはいはい、
それよりも前からなんですよ。
はい、
だからそれこそあの、マックスが最初にワールドチャンピオンを取った年というのは、まあ、あのハミルトンとバチバチにやり合って、
はい、
最後のアブダビで、ね、あの例の、はい、トトウォルフの悲痛な無線があったという、
はいはい、これはグシャキ F1 回でも詳しく取り上げましたよね。はいはいはいはい、
であの時っていうのはペレスがものすごいそのサポートをしてくれたわけですよ。その、はいはい、マックスが勝つために、まあ、いろいろと、はい、ハミルトンの前で粘ってくれたりとか、ね、
少なくともあのシーズンに関してはそういう貢献はできていた。
そうなんです、
はい、
ところがその次の年からそのやっぱりマックスと、まあ、ペレス、チェコの、まあ、チェコっていう愛称なんですけどね、ペレスって、はい、でマックスとチェコ その順位差っていうのがどんどん大きくなってしまったんですよ。でやっぱりそれってやっぱりそのポイントの上でも不利じゃないですか。
そうですよね。
やっぱりそのチェコが稼げるポイントっていうのがその、まあ、マックスに比べてすごく小さいというか少ない点数になってしまうので、
はい、
でもう、そのくらいの時からもうチェコはもう変えた方がいいんじゃないかと、
はいはいはい、
いう話はずっとくすぶっていたんですね。
はい、昨日今日に始まった話ではないよと。
そうなんです、
はい、
でそこで、まあ、チェコに対するプレッシャー、それからそのもしチェコがどうしてもやっぱりダメだっていう時のための、まあ、乗り換わりとしてあのダニエル・リカルドに戻ってきてもらったわけですよ。
はいはい、
で最初はレッドブルのリザーブドライバーとして、うん、ダニエルが控えてるよっていうことでプレッシャーを与えてたんですけど、まあはい、やっぱりそれだけだとね、その試合感じゃないですけど、うんうんうん、レース感っていうのが戻らないとか、あと、アルファタウリかあのジュニアチームのアルファタウリの方のドライバーがいまいち決まらないというのもあって、
はい、
でじゃあとりあえずダニエル・リカルドをアルファタウリに乗せよう っていうことを去年やったわけですよ。
はい、
で角田ダニエルっていうコンビを組ませたわけですよ。
うん、そうでしたね。
でそこでダニエルが要は角田なんかより全然早いぞと、やっぱりダニエルまだまだやるぞと、
うんうんうんうん、
いう成績を収めてい
ればね、
やっぱりそのダニエル待望論みたいなのが盛り上がってくるわけじゃないですか。
まあそうなることは予想できますよね。うん
うん、でもうチェコはもうあの人は終わったみたいなね、
お払い箱
になるわけじゃないですか。
まあそうですよね。うん、
ところが、
はい、
去年の最初の方っていうのはチェコがそこそこ頑張ってくれたんですよ。
はい、
結構頑張ってくれたんです。
はい、
でそれに対して ダニエルって全然ツンダクに勝てなかったんですね、
うんうんうん、はい、
はい、でもうその時点であのレッドブルーの上層部はもうダニエルを見限ったんですよね。
まあ角田にも勝てないようだったらとてもじゃないけど、
そうそうそう、ダメだ
と。レッドブルーのセカンドの座はないよねっていうことですよね、
はいはい、まあその前にはねあのもう一人やっぱりダメだなってクビにもなってるんですけど、
はいはい、
あの結構角田君ってパートナー殺しのところがあるんで、あの、うん、あの、まあそういったあのミームというかネットでこう絵も上がってたりするんですが、はい、まあそれはともかく、
はい、
そんな状況だったので、あの去年の結構早い段階で、はい、やっぱりチェコ君が必要だよと、
うん、
いうことで契約更新しちゃったんですね。
それが去年の6月の話でしたね。
そうですそうです、
はい、
ところが、
はい、
さっぱりチェコの調子が上がらないと。
この契約を延長してからがちょっと、
そうなんです、
若干低迷してましたよね。
そうなんです。でそれはじゃあ本当にチェコのせいなの、ペレス本人の資質というか才能というか、
はい、
その調子とか、
はいはいはい、
そういう問題なのと言われると、
うん、
正直、
はい、
レッドブルのマシンっていうのは非常に扱いにくい。
そうですね、去年の RB20 についてはまあ、はい、フェルスタッペンも正直最後までかなり文句を言っていた印象があります、
うんうん、だからまあね、あのアキラの金田よろしく、
はい、
ね、こんなピーキーなマシンお前には無理だよみたいな、
うん、
そういうあのそういうマシンで、でもあのマックスってあの人やっぱり化け物なので、
はい、
乗っちゃうわけですよ。
それでもなんとか乗りこなしていたわけですよね、
う
ん、まあ。
でまあ、セッティングとかそういうのも当然ながらファーストドライバーであるあの、はい、マックスの好みにどんどん合っていくわけだから、車もどんどん開発っていうのはそっち方向に行くわけですよ。
まあ並行して走ってますからね、うん、
うん、でまああのドライバーのその好みっていうか、まあ、タイプとして、
はい、
そのオーバーステアが好きな人、アンダーステアが好きな人ってまあ2通りあるってよく言われるんですけど、うん
う
ん
う
ん、
はい、
でマックスっていうのはオーバーステアが好きなドライバーと言われている、
うんうんうん、
でそれに対してチェコってアンダー目の車の方が好きっていうもともとの特性の違いもあるわけですよ。
なるほど、
うん、で結局、最後の最後まで、まあ、調子は上がらなかったと、
はい、
で今年ってなった時に、
うん、
契約はまだあるわけだから。
そうなんですね、去年の6月の時点では2年の契約を結んでたはずです。うん、です、
だから黙っててもチェコは乗れるはずだったんですよ、
本来であれば。
ところがそこでやっぱりレッドブルっていうチームは、
はい、
あの、こらえ性のないチームなので、
はい、
もうチェコには見切りをつけようと。
そうなんですよね、
はい、いうことでもう若い息のいいやつ乗せちまえ、
はい、
っていうふうになったわけですね。
いや、そこでそれこそ日本のファンはいよいよ角田かと、はい、こう待望論があったわけですよね。
そうですね、うん、で、ダニエル・リカルドがまあそんなわけでクビになって、まあ、角田君に勝てなかったんで、は
い、そうですね、
うん、で、若手の中からリアム・ローソンが出てきて、
はい、
まあ、リアム・ローソンが、昨季のまあ半分、
うん、
後半は、アルファタウリから乗ったわけですよね、
はい、
まあ、RB か、RB から乗ったわけですよ、
はい、
でじゃあその去年の後半のローソンの成績がどうだったかっていうと、
はい、
角田君には勝ってないんですよ
そうでしたね、はい、そうですね。
で角田君はまあ4年目、アルファタウリ、RB、うん、まあ、続けて4年乗っていて、
はい、
どんどん成熟してきていて、
うん、
まあ、昔 の, そのやんちゃさっていうのがだいぶ消えてきて成熟したドライバーになってきたよねみたいな話も聞こえてたんですよ。
そうですね、以前のようなちょっとこう、
うん、
まあ、まあ若さゆえの部分がだいぶこう角が取れてきて、
はい、
まあ、
はい、
ドライバーとしてはまさにこう成熟の域に入ってきたという声がありました、はい、
ですからその日本人のファンがその日本人同じ同郷の日本人だからって言って角田角田と押してるわけではなく、
はい、
そのあちこち の, その国の F1 の関係者からも次はきっと角田だろうと、うん、
そうですね、下馬評は角田でした、
はい、
これは決して日本びいきの我々が言ってるわけではなくて、まあ、チームの状況、はい、その他実績を見ても、まあ、ローソンはまずそもそも F1 の実績が全然角田には及ばない、うん、それこそ11レースしか走ってなかったわけです、
ね、うん、そもそも1年間投資で乗ってないわけです。
そうなんですよね、うんうんうんうん、
にもかかわらず、
はい、
レッドブルはローソンを選んだわけです、
う
ん、
そうです。これでちょっと、まあ、若干炎上風味というか、はい、
若干どころじゃなかった
ですよ、ね、まあ大炎上ですかこの時は、はいはい、まあ日本、まあ、この時は別にね、まあ日本人の落胆はもちろんのこと、うん、まあ、あの世界的に見てもなぜローソンなんだというような、
はい、
まあ、議論が、噴出したわけですよね、
はい
はい、
でまあそこで聞こえてきてたのが、まあそのレッドブルはその前の年に、まあ、さっきも言いましたけど、
はい、
若干その、クリスチャンのまあ、下半身スキャンダルがあり、
はい、
あとはやっぱりそのチームが、今までほど強くないというのもあり、
そうですね、
はい、で、まあ、そういったところで、まあ、クリスチャンが推していたペレス、はいはい、それからリカルドが、
はい、
ダメということもあり、
はい、
まあ、そういったことがあって、まあ、正直クリスチャン何してんのっていうのが結構あちこちからの、まあ、見方というか声だったわけです。
まあかなり責任論が出てましたよね、
うん、でそこでまあまことしやかにいろいろ囁かれていたのが、
はい、
まあ、レッドブル本体、まあ、レッドブルという会社ですよね、であそこも、一枚岩の会社ではなくて、
はい、
で元々の、レッドブルの創業者はもう死んじゃってますけど、ディートリヒ・マテシッツという人ですけど、その人はオーストリアの方で、う
ん、はい、
まあ、そこが基盤なわけですよ、
はい、
ですから、まあ、ヨーロッパの人たちがまあ会社の中にそれなりにいるわけですよ、
はい、
ところが今、レッドブルの株主ということで見ていくと、
はい、
実はタイ人のユー・ウィッタヤーさんという人が、
はい、
何パーだっけ、49パーだっけ、51パーだっけ、ちょっとどっちだったか忘れちゃったんだけど、
はい、
まあ、簡単に言うと半分株持ってるわけですよ。
大富豪がもう、
はい、
持ってる、はい
はい、でよくその巷でささやかれてる噂としては、
うん、はい、
ホーナーというのは、
うん、
そのユー・ウィッタヤー、ユー・ウィッタヤーさん、
はい、
の派閥の人であると、
うんうんうん、
だからヨーロッパ側で、さらにあのレッドブルの話をするといつも出てくるマルコおじいさん、
はい、出ました。
彼はどちらかというとヨーロッパ側の派閥の人であると、
まあ過去の発言から見てもそれは想像できますね、
はいはい、ということでその、ディートリヒ・マテシッツ亡き後の、
はい、
レッドブルそのもののパワーゲーム、
うん、
というのがあって、それがそのレッドブルレーシングというものにも影響を及ぼしていたんじゃないかという話があってですよ、
はい、
でそこにまた降って湧いたようなその下半身のスキャンダルがあったりとか、
ね、大変な時に何やってんだっていう話ですよね、
はい、いやだからそれもじゃあどっからそんな話が出てきたのっていうのも考えてみればまあ怪しい話なんですが、
まあ、ここもね本当にじゃあ、うん、何かしらのリークがあったのか、あるいはそこに対しての何かしらの社内の力学が働いたという見る向きもありますからね、
うん、で、まあそれで内部構想的になるのかと思いきや、
はい、
まあなんとなく、今になってみると、ホーナー側がまあ勝利したというような形になっていて、
うんうんうん、
結局、レッドブルレーシングのホーナー体制というのは変わっていない、
そうですね
ということなんですね、
はい、
でその、ホーナーが可愛がっている、レーサーというのが角田ではなく、
はい、
ローソンであったと、
はいはいはい、
ローソン自体はニュージーランド人かな、
うん、
かなんかなんですけど、うん、まあ、そういうのもあったのかなかったのかよくわからないんですが、
はい、
まあ、ローソンが選ばれたと、
そうですね、うん、
はい、だけれども蓋を開けて走らせてみたらあれあれっていうことになってしまって、
はい、
でそれに対しては、うん、あの中国グランプリの終わった後、
はい、
これも噂話というかなんか三面記事的な、情報ですけど、
はい、
そのまさに、クリスチャンの親玉であるユー・ウィッタヤーさんも、
うんうんうん、
これでええんかと。いうことをおっしゃったとかおっしゃってないとか、まあおっしゃったんでしょうね、きっと。
まあ、おそらくはね。
おいおい、
う
ん、これで今年いけんのかと。
ね、もう、
こんな若造にね、あの、クリスチャンはなんかうまいこと言って、
はい、
あの、ローソンっていうやつを乗せたけれども、
うん、
どうだと。
まあね、もう、一戦二戦と結果が出なかった。はい、
そうですね、うん、で、まあ、ツイッターなんかもちょっと見ていただいたら分かりますけど、
はい、
かわいそうにローソンの頭に S をつけてスローソンなんて言われてる。
口さがないファンもいるもので、はいはい、
スローソンなんて言われてる、まあ、ローソンは実際は LAW なのでね、
そうですよね、
あのコンビニエンスなローソンと同じスペルなので、はいはいはいはい、本当はね、あの違うんだけど、そこも変えて本当にスローソンとかで呼んじゃってる人がいたり、
はいはいはいはい、
あの亀にあの彼のトレードマークである金髪を生やしてなんかスローソンって甲羅の横に書いたりとかね、もうめちゃくちゃなんですよ。
いやいやいやいや、まあ去年ほどではないにしろ、やはりこの RB21 というマシンに手を焼いているという側面もありますよね。こうなかなかその彼の経験値からしてこのジャジャ馬をやはり乗りこなすには、やはりローソンの経験不足を指摘する声もあるように思います。だからちょっとね、純粋にちょっとローソンの実力かと言われると、まあマシンに手を焼いている要素もあるのかなというふうには思ったんですが、
いや、おそらくやっぱりそのピーキーすぎてお前には無理だよっていう、まあ金田状態。
まあ、去年ぐらいからやはりあのレッドブルのマシンというのはある種の老練さというか、その老快さがないとなかなか力を発揮しにくいマシンになっているという評価があるわけで、そうなればいかにも経験不足のローソンは、まあ、相性が悪いという印象もあるんですよね。うん、ただ、ね、2戦で交代というのはやはりでも驚いたんですけれどもね。
だからやっぱりこう背に腹は変えられなくなってきたというか、やっぱりそのローソンの成長をじゃあじっくり我慢してみましょうやっていうほどの余裕がおそらくレッドブル側にもうないという。
そうですよね。
で、しかもですよ、
はい、
今年のレッドブルのマシンについては、
はい、
マックスをもってしても1位を取れないというマシンなので。
そうなんですよね。
マクラーレンが早すぎるんですよ。
はい、
もう、マクラーレンが早く、じゃあ、マックスその次かっていうとその次でもないというね。
もうね、フェラーリだってね、はい、俺たちも、ね、
フェラーリもいいですよ。そう。それからメルセデスもいいんですよ。
そう。で、
はい、
ウィリアムズだって来るかもしれない。
そうなんです。驚いたことに、ウィリアムズも早いんです、
はい。驚いたことに、はい、ビッグ3じゃなくてビッグ4になりかけているという。
で、しかも実は、ジュニアチームの RB もそこそこいいんですよ。まあ戦略はゴミですけど。
はいはいはいはい、はい、はい。
そこそこ早いんですよね。
はい。
で、実際に、まあ、レッドブルに乗ってるローソンよりも RB に乗ってる角田君はもちろんのこと、その相方のやっぱり RB に入った新人のハジャー、まあ、アジャーですか、はい、
うんうんうん、
アジャーの方が成績的にはローソンよりもいい成績を取ってるみたいな状態になってしまっているので。
はいはいはいはいはい、
は、まあ、だから余裕がないということで、うん、まあ、ここでの選手交代ってなったわけですけど、
はい、
それってローソンのせいじゃないよねって話なんですよ。
そうそうそうそう、そこですよね、うん、
だから僕はツイッターでも何度も言ってますけど、
はい、
あのローソンが不憫でしょうがない。
いや全く、うんうんうん、ローソンにしてみればちょっとね本当に気の毒な話かなというありますよね、うんうんうん、
だからそれに対してで実際にチェコを下ろすのにあたっても2年契約を途中で切ってるわけですから、
そうですよね、
莫大な違約金をチェコに払ってるはずなんですよ、は
い、そうですよね、約束を違えてるわけですからね、
だからレッドブルとしてはお金がドカンと出てってるわけですよ、
そこでもね、うん、
でそこでそれだけお金をかけて乗せたローソンっていうのが、はい、まあ、正直全然ダメなわけですよ。だけどもちょっと横を見るとですよ、
はい、
なんかこう物欲しそうにこう指をくわえてこうこちらを見ているっていう子が一人いるわけですよ、
はい、はいはいはい、
ね、でその後ろにはなんかエッジマークのエンブレムのついたでっかい会社があるわけですよ。
はいはいはい、
なんかこう札束チラチラチラチラさせてるわけですよ。
まあね、最近なんかね、はい、ちょっとある会社とね、なんか一緒になるならないで随分騒がせましたけども、う
ん、はいはいはい、で、ね、あんた方にこの札束見せるのも今年が最後かなみたいな連中がいるわけですよ。
うん、チラチラっとね、こう。
チラチラっと。
はい、
そしたらやっぱり、もらえるうちにもらっとくかってなりますよね。うん、
いやー、まあ、それはありますよね。
はい。
うんうんうん。まあ、そうなんだよね。うん、まあ、当然ながら、レッドブルのマシンっていうのはもう、フェルスタッペン仕様になるのはまあ当然で、さっきこれはマスターが喋った通りだと思うんですよ。
はい。
うんうん。だからまあ。
ただ、そこでもおかしなことがあって、
はい、はいはいはい。
さっきもそのドライバーの癖というか思考というのが、その、オーバー傾向なのかアンダー傾向なのかっていう話をしましたけど、
はい。
実は角田君ってオーバー傾向の好みの子なんですよ。
おお、なるほど。
つまり、マックスとそのドライビングの癖が似てる。
はいはいはい。
っていうドライバーなんですね、
うんうんうん、
でローソンっていうのはそうじゃないんですよ。
あ、それこそ、ね、
だからそこで考えても、
うん、
本当なら、うん、そのチェコを下ろして若いやつ乗せるよって言った段階で、うん、なんで角田くん乗せなかったのって話なんですよ ね、
こうなってると来ると最初の2戦なぜローソンを選択したのかっていうことですよ、うんう
ん、だからそれはもうそのローソンを選択し間違ってもう今間違いだったまで言ってますからね、マルコなんか。
ひどい話。
それもひどい話なんだけど。
ひどい話だよ。うん、
だけど、じゃあ、その、これまでの何年かでね、
うん、
まあ、その、まあ、チェコが思うように、まあ、連れてきたチェコは、最初はもちろん活躍してくれましたよ。
はい。
だけど、契約を更新したのに、その後はさっぱりだったチェコ。
はい。
それから、他のチームに行って、それなり、おそらくそれなりのサラリーを払ったと思うんですけど、戻って戻りした、リカルドもさっぱりダメ、
はい、
それからじゃあね、そのお金払ってさらにお金を払って、まあ、要はレッドブルのシートから引き剥がしたチェコに代わって乗せたローソンもダメと、
うんうん、はいはいはい、
じゃあその辺のレッドブルレーシングのマネジメントの責任って誰か取らないの、
うん、まあとにかくこのレッドブルのセカンドシートに関しては節操がないというか、まあことごとく戦略がはまってないことは明白なわけですよね。
で、まあ去年、その去年じゃない、今年の春にそのローソンが乗るよっていう、はい、話になったときに、
はい、
角田君がレッドブルの上層部にどういった評価をされていたかっていうことを今見てみると本当にちゃんちゃらおかしいことを言ってます。
ほう。
で、やれその精神的な安定がまだないとか、
あ、言ってましたね、
一貫性がないとか、
はいはいはいはい、
その、まあ、無線の問題で、まあ、口汚くいろんなこと言ってしまうであるとか、
それはまあまあ角田だけではないですけどね、この世界、うん、
まあいろんなこと言ったわけですよ。
言ってましたね、はい、
でしかもあの角田君って去年 の、 あの F1 のシーズンが全部終わった後にそのままあの居残りで、F1 マシンのテストやってるんですよ、
はいはいはい、
でその時にはレッドブルのマシンに乗ってます。
うん、
それが初めてその現行の F1 レッドブルのマシンに乗った初めてなんですけど、
うん、はい、
でそのテストの時に、非常に良いフィードバックをしたそうなんですが、
ほう、
そのテストの時にもうクリスチャンはいなかったという、
え
見てもいないんですよ。
なんという
だから、まあ、そのクリスチャンの心の中がどうかは分からないですけど、
はい、
彼はもうそもそもその早いとか遅いとか言う前に角田を乗せる気はなかったんですよ。
初めから眼中にはなかったということなんですね。うん、
おそらく何か理由をつけて追い出したいと思ってたんだと思います。
まあ、その姿勢はありありですよね、このレイ
クルに、うん、今になって、はいはい、まあ、尻に火がついてるわけですよ。
まあ、まあそれこそね、うんうんうん、ホーナーにしたって、まあ正直、だいぶ首筋は寒いことになってますよね。
ですね。
うん、
で、結局すがるのは、
はい、
その日本のある大きな札束ちらつかせてるメーカーと、まあそのメーカーの支援を受けている角田君なわけですよ。
はいはいはいはい。
だから、
うん、
空の皮厚いなって思ってて。なので、ここでいちいち紹介しませんが、
はい、
まあ、その、クリスチャンにしても、
うん、
マルコおじいさんにしても、
はい、
そのローソンを乗せた時の、 まあ、ローソンを選んだ理由みたいな記事ってきっとまだ残ってると思うんで、それと今回ローソンに代わって角田を乗せることにした理由っていうのを、
はい、
あの比べていただくと、
はい、
あのはっきり言って180度言ってることが違うので
もう手首ぐるんぐるんこう、
はい、
手のひら返しが、
はい、なのであのその辺はですねあのまあ、僕らとしては指をさしてプゲラって笑いたいなっていうところなんですが、うんうん、ただじゃあこの後そのマックススペシャルとまで言われる RB21 に角田君が乗って、うんはい、果たしてローソンの成績を上回れるかっていうところなんですが、うんうん、
いやそこを聞きたかったんですよ。いやまあ角田がまあレッドブル昇格はまあまあ嬉しいニュースではあるけれども、まあここから大変だろうなって思うんですよね、はい、角田にしても、
はい、
うんうんうん、
ただ、
うん、
あの角田君としてはあのここが正念場なのは間違いないです、
はい、
結局これでローソンと変わらない成績であれば、うんうんうんうん、やっぱりローソンと同じじゃん角田って、
うんうんうんうん、
で見られるわけですよ。
そうですよね。
そうすると、まあうん、やっぱり角田いらねえわっていうふうにもなりますし、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
他のチームも見てますから。
そうなんですよね、
うん、だから角田君はおそらく今年だけなんですよ、うん、レッドブルっていうところ契約ないですからね、来年
は。はい、そうですよね、何の保証もない
ないですから。そうすると当然、まあね、あそこのメーカーも他と組みますから、
はいはいはい、
そうするとまあさよならってされるわけですよ。
まあはっきり言えばお尻が決まっちゃってますからね、
うん、だからその時に、はい、いや角田って速いドライバーだからちょっとうちに引っ張ろうぜっていうチームが出てくるかどうかっていうのは、
うんうんうん、はい、
この先のレッドブルでの活躍にかかってる。
そうですよね。まあ特に今年のこの情勢を見れば、まあまあビッグ3あるいはビッグ4と言われる非常にこうね力を発揮しているチームが複数あるわけですから、まあできれば角田としてもレッドブルとは今季限りとしてもですよ、まあ来季以降はそういう優勝を争える力のあるチームに入ることを望んでいることはまあ間違いないわけですよね。
はい、
うん、ましてや今年、まあ、もし今後、まあ、あのフルシーズン乗れるとすれば日本人としての、何ですかキャリアとしては、100戦を超えてくるはずですから、まあやっぱりいろんな意味で角田にとっては勝負の年になるということは間違いないですよね。
はい、でもその辺は僕は意外と楽観的に見ていて、まあ、希望的な観測も含みますけど、
はいはい、
まず、超えるべきハードルであるローソンの成績っていうのがとにかく悪いので
だいぶ、まあ、比較対象としては、はいはい、あ、まあ、低めのハードルだよなというのはありますよね、はい、
なので、例えば予選 Q1、Q2、Q3 ってあって、うん、
はい、
まあQ1 突破して、
うん、
まあ、Q2 もできれば突破して Q3 ぐらいまで入れれば、
うん、
もう全然 OK でしょうね。
そうでしょうね、うん、
まあ、それが苦しい車かもしれないけれども、はい、ただ、はいはいはい、その速さはあるはずなので、はい、なぜ、ね、マックスは乗ってるわけですから。
そうですね、
うん、だからそういう面では、まあ、ローソンの成績を上回ることっていうのは、うん、まあ、これまでの彼の成績を見てもそう難しいことではないだろうと。
なるほど。
ただそのあとは、RB21 という癖強マシンにどこまでアジャストすることができるか、もしくは自分がそれを手なずけることができるか、
はい、
というところにかかってると思います。
そうですね。
でそこに関しても、うん、マルコおじいさんの、これはいつの記事だ、今日の記事ですけど、今日の記事を見ると、
はい、
もうすでに中国グランプリの後、角田君はレッドブルのシミュレーターに乗ってるそうです。
おー、なるほど。
でその結果、記事によるとローソンとは一線を画す良い結果を叩き出したと
はいはいはい。
で実はそれを見てレッドブルの上層部が驚いて、やっぱり角田にしようっていうふうなことを決めたみたいなところも書かれてます。
うーん、
角田の方が全然いいんじゃんって、
うん、
今気づいたのっていう話なんですけど
そうそうそう、それをなんで、うん、開幕前にできなかったのっていうのはあるんですよね。
で、あなた方っていうかトップの人が去年のテスト見てないよねっていうのもあるんですけど、うん、
はいはいはい、
まあまあまあそういうこともあるし、あとはその、マシンに対するフィードバックって言って、ここをもうちょっとこういうふうにしたらもうちょっと速くなるよとか、う
ん、はい、
そういったその技術的な能力っていうのも、ドライバーには必要なんですよね。
はい、
例えばウィングをもうちょっと立てた方がいいよとか、うんうんうん、スプリングをもうちょっと硬くした方がいいよ、柔らかくした方がいいよ、車高をどうこうした方がいいよとかですね、
うんうんうん、
その方が乗りやすくなるよとかですね、うん、でそういうところのフィードバック能力も角田君に関しては疑問符を持たれていたんだけれども、
はい、
どうもその辺も、うん、角田なかなかやるやんっていう評価に今は変わってるらしいんですよ。
なるほど、
うんうん、ただこれはねあくまで自分たちのやってることを正当化するためにそう言ってるだけかもしれないので、うんうん、彼らは ね、
なんだってね手のひらくるくるチームですから、うん、
だからまあ話半分と聞いたとしてもですよ、
まあ、そうですね。
で、まあ、ただレッドブルトにしても駒はないんですよ。
そうなのよね、もうペレス、うん、チェコを切り、リカルドを切り、ローソンを降格させ、もう残ってる球がないっていう状況ですからね。はい、
で今日の記事によると、はい、まあ、マルコおじいさんの、話でいくと、うん、今年いっぱいはレッドブル乗るよと、
はいはいはいはい、
いうことをおっしゃっているので、まあ、これもね、例えば、うん、角田君が日本でもダメ、その次でもダメとかなっちゃうと、また話がコロッと変わるとは思うんだけど、うんうんうん
はい、
そこで、まあ、そこそこの成績を収めていけば、うん、まあ、とりあえず今年は乗れるのかなと。
なるほどね。うん、
はい。
はい、いや
だから、最初に言ったんですけど、うん
はい、
プレッシャーは腹を切れと。
結論はやっぱりそこなんですね。
いや、うん、だって、はい、やっぱりその組織として、
うん、
おかしなマネジメントをやってしまったがゆえに、
そうですね、
そのチームの成績をガタガタにした、うん、でしかも今日話してないですけど、レッドブルのチームの重要な人物ポコポコ抜けてるんですよ。
はいはいはい、
まあ、ポコポコ抜けていて、やれマクラーレンだ、やれフェラーリだ、うん、やれ、ウィリアムズだとかって言っちゃってるわけですよ。
はいはいはいはい、
ね、であの天才エイドリアン・ニューウェイでさえもうレッドブルにはいられないわって言ってレッドブルから出ちゃって、もうアストンマーティンに行っちゃってますから。でも今頃はあの来年の、はい、マシンを頑張って作るぞっていうことで、なんかもうあのアストンマーティンの会社に入ってもうなんかバリバリやってるみたいなんで、
あらららら、ら
とりあえずその仕事場に寝床作ってくれとか言ってるらしいので、
すごいですね、
はい、まあ、そんな状況なので、
はい、
やっぱりそういったマネジメントの失敗っていうのは明らかなんですよ。
そうですね、かなり、まあ、ドライバーの交代一つじゃないっていうことですよね、もう状況としては。さまざまなところでしくじりがあって、かなりチームに混乱を招いたことは間違いないわけであって。
だから、これが例えばプロ野球の世界であれば、
はい、
まあ、監督解任とかね。
そうですね。う
ん、まあ、他のスポーツでもそうですよ。サッカーとかでも監督解任だ、はい、ね、バスケットでもとかラグビーとかでもヘッドコーチ解任だとかってよくある話じゃないですか、はいはいはいはい、低迷してるんでみたいな。
まあそうですよね、フロントがもうね、ね、はい、首切っちゃうなんてよくある話ですよね。
それがないんですよね。
なんですか、それでもクリスチャン・ホーナーが居座り続けられる何かこう理由みたいなものはあるんですか。
いやだから結局そのユー・ウィッタイヤーさんの面子になってるからってことなんだと思うんですよ。
うんうんうんうん、なるほどね。
ただそのユー・ウィッタイヤーさんが今回、うん、いやローソンどうなねみたいな話をしたという話があるので、
さすがに今回は、いくらあのお気に入りがやってることとはいえどうなんだと。
でしかもあのマックス、
はい、
マックスは最後までローソンを交代させることに反対だったそうです。
ほう。
というのはあのローソンがかわいそうとかそういうことではなく、
はい、
そのなぜローソンが交代させられるのか、
うん、
ローソンが遅いから、
はい、
それはローソンが悪いの、
うんうん、
そうじゃなくて車が悪いんじゃないの、
うんうんうんうん、
だから自分はそこそこ走れてるけど、でもやっぱりトップではないと。
そうですね。
優勝できてない。自分のトップは取れてないと。
はい。
で、ローソンは下の方で苦しんでいると。
うん。
で、これを、要は、ローソンのせいだ。
うんうん。
っていうふうにして、お茶を濁すのはおかしいでしょ。
うんうん、うん。
ということは、マックスが主張していて、
はい。
そうではなく、うん、車を良くするのが先でしょ。
うんうんうんうん。
ということをマックスはずっと言っていて、最後までローソンの答えに反対だったそうです。別に彼がその角田君を嫌いとかそういうことではないんだけど、すごく仲良いので、あそこって。
はいはいはい。
ドライバー同士がね。
うん。まあ、だからマックスにしてみれば、去年からかなりマシンについてのコメントは増えていて。
そうですそうです。
うんうんうん。まあ、正直去年もかなり不満を持ちながらやってたと思うんですよ。で、まあその思いを引きずりながら今シーズンが始まって、やっぱり今年のマシンも かなりピーキーであることが予想される、はい、予想、はいはい、だからマックスの言うこともよくわかるんですよね、
はい、いやでしかも、うんうん、マックスの契約レッドブルとしてる契約にはパフォーマンス条項があ ると言われてます。
はいはいはい、はい、
そのパフォーマンス条項っていうのはマックスのパフォーマンスではなく、
はい、
レッドブルの車のパフォーマンスが、うん、要はそのチャンピオンを取るに至らない、
はい、
要は車が遅い場合、
うん、
マックス側から契約を破棄できるっていう条項があるそうです。
はあ、なるほど。
で今ささやかれてるのが、うん、もうマックスがレッドブルにいるのは今年限り、
もう見限ると、いよいよ
来年はメルセデスじゃねっていうでこうトトおじさんがなんかいやらしく動いてるという話もあるわけですよ。
あ、そうですか。
なので、うん、そうなってくるとですよ、もし今年、まあ、角田君はそこそこやったとして、
はい、
マックスがもうレッドブルによりやめた、さよなら、俺、ね、メルセデス行くわとか、うん、まあ、他かもしれないけど、まあ、他に移るわ、うんうん、もしくは彼ってあんまりその続けていくことに、あんまりその他のドライバーほど執着ないみたいなので、いや、もう F1 やめて、他のカテゴリー行くわみたいなことも、もしかしたらあるかもしれない。
うん、F1 やめたっつってこう。
で、そうなった場合。
はい、
本当にクリスチャンの首はもうないと思うんですよね。
さすがにね、さすがにフェルスタッペに去られるようであったら、それはもうね、はい、明らかにトップとしての責任を果たせてないわけですからね、
はいはいはい、
うん、
じゃあもしそうなったとしたら、
はい、
レッドブルのファーストドライバーどうすんのって話も出てくるわけですよ
だってもうね、角田はいなくなる、もしかしたらフェルスタッペも去るかもしれない、
はい、はい、
どうすんのこの2シート
、はい、で、まあ、フェルスタッペンがメルセデスにもし入るとなると、
うん、
メルセデスはキミ・アントネッリっていうすごい若い子にものすごいお金をかけて育成をしているので、うん、
はいはいはい、
そうすると弾き出されるのはジョージなんですよ、
うん、
ジョージ・ラッセルとあとバルテリ・ボッタスが今リザーブでいますが、
はいはいはい、
まあ、どっちかは弾き出されるんですよね、
うんうんうん、
そうすると、まあ、ボッタスはないかもしれないけどジョージを引っ張ってくる可能性はあるわけですよ。ただその時にジョージがレッドブルの車に乗りたいって言うかどうかなんですよね。
そうなのよね。
いやだってオタクのチーム落ち目でしょって言われたらそれまでなので。
そうですよね、うん、あんなピーキーな車乗ってられないよと。もう
そうすると、うん、案外、角田君に焼き土下座というパターンももしかしてあるかななんて。
本当ですか。
いやそれは分かんないですよ。分かんないですけど、もし、うん、マックスが移籍するなんてなったら、うん、とりあえずやることって言ったらまず身内のドライバー固めますよね。
まあそうですよね。
普通に考えたら、
まあやっぱりね、そのマシンに慣れてるドライバー一人を確保しとかないと、
うん、で特にそのクリスチャンではなくレッドブル本体の方の上層部が何とかしろ、はい、何とか角田を他に行かないようにしろみたいな話になったと、もしすると、
もしすると、うん、
まあ当然クリスチャンは今までの責任を取らされてクビになるでしょうね。
そうですよね。
だってまあね、世間一般の認識ではクリスチャンは角田のことが嫌いってなってますから、
はいはいはい、まあそういう定説みたいになってます、
ね、でそこでまあ角田君そんなこと言わないと思いますけど、
うん、
トップがアホやから F1 ができんみたいなことをもし言ったとするとですよ
どっかの野球解説者みたいなこと言わないでくださいよ、
ね、そうすると分かった、じゃあトップの首切るわって、
うん、
なるかもしれないじゃないですか。
そうですよね、うんうんうんうん、まああくまでねレッドブルグループのある意味傘下の一組織に過ぎないわけでね、レッドブルレーシングにしたってね、うんうん、
だから案外その辺のまたね、うん、僕が喋ることなんで、
はい、
その F1 を純粋にスポーツとしてじゃなくなんかそういう汚い面で見て楽しんでいますがその辺のパワーゲームっていうのも今回で終わりではなく、
はいはいはい、
今年いっぱいもしくは来年にかけて、
うん、
どんなこと起きるかなっていうのを、
はい、
ニヤニヤしながら生温かく見守るというのも、
はい、
一つ楽しみ方かななんていうふうにちょっと思ったりもするわけですよ、
はい、いつも言ってますが邪道です、はいはい、邪道な見方ではあるかもしれませんが、ただ、
はい、
まあ何をやるにしてもね、注目されてしまうのはこのレッドブルというチームであって、もうだからね本当に角田はある意味日本グランプリ、まあ、ある意味すごい出来すぎな話かもしれませんけれどもね、 こう鈴鹿でレッドブルデビューというねことになるわけですよね、う
ん、まあマルコさんにしてみるとそれは偶然だって言ってますけど、
はい、
まあ、その辺はそこのチームがいろいろプッシュをしたんじゃないですか。
うんうん、いや、それはいろんな力学が働いたと見るのが自然でしょうね。
だってどう考えたってデビュー戦、うん、地元って
ね、そう、そう、もうね、本当に
盛り上がるじゃないですか。
いや、盛り上がります。話題性は十分ですし、
しかもですよ、今年、まあ、パワーユニットラストイヤーですから。
はいはいはいはい、そうね、
かつて設定をしたけれどもコロナで、現地というか、地元日本の開催が流れてしまった。
そうでした、
あのありがとう号っていうね、
はい、あれが
白いカラーあり、
あれがもしかして
復活するかもなんていう噂もあります。
噂ありましたね、はいはいはい、はい、
そうするとですよ、
はい、
日の丸のついたありがとう号で、はい、角田くんデビュー、地元デビューというですね、
できすぎなような話ですけれども、
そりゃ札束も投げるよねっていう。
そうですね。まあ、いやだからね、ちょっと楽しみでしかないん
ですけど。楽しみですよ。楽しみです。
本当にね。
はい。
まあまあ皮肉な話ですけど、はい、初戦から乗るよりある意味盛り上がる展開になってきちゃったという。うん、
ただもちろんあの日本人としてというか、もともと角田君を応援してきたその、はい、まあ、F1 ファンというか角田ファンとして、
はい、
もちろん角田君がどういった成績を収めてもらくれるのかというのももちろん注目なんですけど、
はい、
同じように今回、まあ、降格処分という厳しい目に遭ってしまったローソン。
そうですね。
じゃあ彼が本当にスローソンなのかっていうのは、うん、やっぱり RB で見られるところなんですよ。
そうですね。
で、あの RB というチームはイタリアのチームですから、はい、あのアホですけどアホですが、ただチームの雰囲気としてはどうやらあったかいチームのようなので、
まあローソンにしてみればフルスですもんね、
うん、なので、うん、RB のローラン・メキースという代表は、はい、あの一生懸命サポートするというふうに言っていますので、そこで傷が癒されてまた速さを取り戻してくるかもしれないので、
まあローソンにしたってこのままではね、
終われないですね。
終われないですよね。
これでやっぱり遅いままでやっぱりスローソンだったって言ったら本当にさよならになってしまうので。
そうそう、ローソンにしたってある意味本当に、はい、角田は角田で正念場ですけど、ローソンにしたってやっぱり正念場ですよね、本当に。
あの新人で、あの今年 RB に乗ってるアジャーという選手いますが、
うんうんうん、
この選手速いっすよ。
はあ、なるほど。
あの中国グランプリ予選角田君より上ですから。
あ、そうですか。かなり力はあるんですね。
はい、
うんうんうん、
で、あのちなみにこのアジャー君、
はい、
あの角田君のこと大好きなので
なるほど、
はい、あの角田君の射程ですから。
あ、そうなんですね。
はい、
あら、まあ、
だからきっと、まあ、あのローソンにも負けないぞっていうつもりでやると思うので、
はいはいはい、はい、
まあ、この辺の争いも面白いかなと。
うんうんうん、
はい、
なるほどね。
あとは他に、平川君かな、他のチームですけど、あの FP1 あの、はい、日本人が乗るとかっていう情報もあるので、そういうところも楽しみにしたいなと思うんですけど。
なるほどね、はいはい、まあ角田もね、言うてもじゃあこの2戦でいい成績かと言われれば、まあちょっとそうでもないからね。その、まあ正直チームのちょっとに足引っ張られた側面はあるけれども。う
ん、ただ、さっきも言ったんですけど、
はい、
気分は楽だと思いますよ。
ああ。
っていうのは遅くても、ああ、やっぱり車が悪いんだってなります。
そうですね。こと今回に関してはね。まあ、はい、先ほどイミジクもフェルスタッペンがコメントしていたように、やはりちょっと今年の車にはいろいろ疑義がある。まあ去年
で、そこで、ローソンよりも多少いい成績を取っていれば、やっぱり角田くん早いけど、やっぱり車悪いんだねっていう評価になります。
そうですよね。そう。で、そういう意味では楽か。
で、やっぱりレッドブルっていうチームは、
はい、
あの、力あるはずなので、
はいはい、そうですよね。
改善はしていくはずなんですよ。
うん。まあ、連覇
でした。そうすると、うん、まあ、何戦か猶予がもらえるのであれば、
はい、
あとはその、まあ、角田君にも期待されているところですけど、2人のドライバーのフィードバックから車が少しずつ良くなっていけば、
うん、はいはいはいはい、
もしかしたらまたトップに返り咲きっていうこともあり得るので。
なるほどね、
はいはい、まあ、ちょっと、マクラーレンは早すぎるけど、
うんうんうん、
でもまあいい戦いはできるかな。
なるほど。
だからそうなっていくと、もしかしたら、
はい、
あの角田君が、まあ、初表彰台、
うん、
どころか、
はい、
まあ、複数回表彰台を取るという日本人の F1 選手で今まで誰もやったことのないことが起きるかもしれないですし、
はいはいはいはい、
もしなんか雨とかいうですね、
はい、
特殊な、まあ、荒れたレースになったりしてそこで、うん、ハンナ・シュミットさんのですね、
はい、
作戦が冴え渡ればですねあっと驚く大優作っていうこともありえるかなと。
おー、なるほど。まあ、はい、そうすると、まあ、マスター的には今後角田 F1 の自身初表彰台十分あるぞと、
はい、あると思いますよ。
あると思います。どこか聞いたことある、
は
い、
ただ今すぐは無理だと思う、はいはいはい、今すぐは無理だと思うけど、
うん、
うまく車をその改善していけたら、
はい、はいはい
はいはい、あるかなっていう。
なるほど。じゃあ、はい、今期はそこも一つ注目ですよね。
はい、
ありがとうございます。はい。いやー、そうですね。まあ本当に、まあ今日はね、取って出しで、出したいと思ってますけれども。はい。
ところで、ジダラクさんに何も聞いてないんですけど。
ジダラクさん、ごめんなさい。
いや、いいんですよ。
はい。勝手になんかちょっと、勝手にこっちで盛り上がっちゃいましたけれども、はい。
もしよろしければ、あっと驚く大優作について、一言コメントを。
わしはマックイーンのファンなんじゃ。
これがオチでええんか。
じゃない？
はい。ということでですね、ちょうど1時間ぐらいですか。はい、今日はですね、久々ぶりの愚者級ニュースクリップということでしたけれども、急に、飛び込んでまいりました角田裕毅レッドブル移籍のニュースについて、マスターにあれこれコメントをいただきました。いやー、日本グランプリ本当に楽しみです。お相手をさせていただきましたのは私こと閣下と
兄はと、
まああんまり役に立たなかったジェラクでした。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。